鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、今日は釧路根室を走っている、列車をちょっとご紹介しているんですけれども、はい、今日はですね、気動車とかディーゼルカーって言われる、客車の下にディーゼルエンジンを積んで走っている列車を、ちょっとご紹介したいと思うんですね。でまずはキハ 261系、261系で、これは特急大空か、北海道内の今、特急の主力になっている車両で、はい、でこれはですね、一番最初にできたのは2000年なんですね。2000年に稚内行き、札幌から稚内行きの、特急宗谷、これをに投入されたもので、これは振り子っていう、カーブに来るとちょっと車体を傾けて、遠心ですかね、遠心力をちょっとこう弱めるという、そしてカーブでスピードをそんなに落とさなくていいようなっていうことで誕生したのがこの最初の261系なんですね。で、その後、なかなかいい283系っていうのももちろんあって、釧路でも大空で活躍してたんですけども、やっぱ振り子の車両ってすごいなんか、ね、精密機械なような感じで、やっぱりメンテナンスも相当苦労してるし、それから車両自体も高速で走るので、ちょっと無理がかかっちゃったのかなっていうことで、現在は石北の方でしかちょっと走ってないんですが、でその代わりに今度このキハ261のちょっとこう派生型っていうかですね、この宗谷とかで走ってるとはちょっと形は似てるんですけども、若干こう性能とかも違うっていうような、この新生261系っていうのが生まれてきて、これが今の大空とかになってるんですね。で当初はこちらもその283系って言われる、振り子よりも角度がちょっと低いんですけども、振り子もちゃんとついてたんですよね。ですが今は全く振り子は使ってないで、はい、運転をして、おります。で、ですね、このはですね、一つの車両に、6気筒の、ディーゼルエンジンを、2つつけてます。で1つが460馬力ですから、2つ合わせると920馬力っていう、とんでもないその、馬力なんですね。で、ここから多分マニアックな話になっていくと思うんですけどこのディーゼルエンジンの形式がですね、 N-DMF13HZJ っていうですね、全くわけのわからない、エンジンなんですけど、かいつまんで言うとですね、 DMF の F っていうのは、ABCDEF で、これ6番目なんですね、 F ってということで、これ6気筒っていうことなんですね。で13っていうのは、これは排気量を示して、13リッターだから 13000cc というエンジンで、それでターボがついてますよっていう、そういうようなエンジンなんですね。で、あとですね、その変速機っていうんですかね、ディーゼルエンジンとか車のエンジンもそうですけど、昔我々の年代だとマニュアル車が1速から5速ぐらいまであるっていうのを、皆さん経験あると思うんですけど、この車両も同じで、ただオートマチックなんですけど、変速が1段で、この変速1段というのは車でいうとこのローですね。でその後 直結断っていうのがあって、これがあの4段階に分かれてて、まあセカンド、サード、それからトップ、それからハイトップっていう感じで、どんどんどんどんあのギア比がちょっと変わっていく。そうすると最高速度130キロをこう出せるという、あと加速もすごくこれやっぱりいいんですよね。で、そういった車両が誕生して、まあ、今も本当主力で活躍しているっていうのがこのキハ261系ですね。で、まあ、この番組で何回も紹介してるんですけど、このキハのキって何っていうと、これ気動車のことなんですね。で、ハっていうのは、イロハのハで、これは普通車っていうことで、だからこれがキロ261とかってなると、これグリーン車っていうことなんですね。で、このキハ261系で何が一番変わったかっていうと、そのキロっていうかグリーン車を1号車に持ってったんですね。で、以前はグリーン車っていうと車両の真ん中あたりに行って、で、車両の真ん中にあるっていうことは、まあ、その駅の出入り口に近いとか、まあ、そういう配慮もあったんですが、だんだんこれ編成が短くなって、まあ、1号車でもそんなにいい、なんかね、あまり出入り口までの差がないとか、それから1号車にすることによって、あのお客さんがそのグリーン車の中を通って歩くっていうのが少なくなったんですよね。車両のど真ん中にあると、どうしてもその、はい、まあ、昔食堂車とかついてたんで食堂車に行くお客さんとか、なんかこうお手洗いとか、なんかちょっと行くお客さんでグリーン車の中を通るような感じで、あんまりちょっと落ち着かないみたいなこともあったんではないかなというふうに思われます。で、今日はですね、これちょっと音も聞いていただきたいんですけど、はい、これちょっと大空じゃなくてですね、たまたまあの去年かな、一昨年かな、あの旭川にちょっと出かけていった時に、あの花旅宗谷っていうですね、あのこの261型の、あ、先週あのちょうど、お便りをいただいて、はい、あの浜那須色のみたいな感じなんですけど、まあ、それに近いその花旅宗谷っていうのが、これはあの、まあ、ピンク色なんですけど、この車両が旭川駅に入ってて、もうちょうど発車するところだったんですね。それでそれの音をちょっと取ってきましたんで、ちょっと出発するところをちょっと聞いていただきたいと思います。まあ、これはあの観光列車タイプなんですけど、エンジン等々はあの大空と全く変わりませんので、はい、まあ、あのこんなような発車で、出ていくわけなんですね。で、次がですね、キハ54っていう車両で、はい、これは今あの花咲線を中心に走ってます。国鉄末期の昭和61年だから1986年ですかに、たくさん製造されて、これはもう全国で、見ることができます。で、北海道はあのキハ54500何番台とかっていうですね、はい、まあ、北海道仕様なんですね。デッキがあって、で、まあ、その冬仕様にちゃんとなってて、で、自力で、これはあの馬力が強いので、あの自力で、いわゆる多少の雪でも押していくみたいなような、うん、そういう車両 でエンジンもですね、あの250馬力のが2機ついてますんで、まあ、500馬力ですね、2つエンジン合わせると。で、これあの先ほど の DM なんとかでいくと DMF13HS っていうエンジンで、これも6気筒で、13リッターの、エンジンです。で、最高速度は大体110キロなんですけど、まあ、現実的には95キロぐらいで今運転しています。で、変速が1段で直結が2段ということで、まあ、3段ですね。で、なんといっても北海道の場合はあの窓が二重窓っていうのがこれ特徴的で、これ本州にはほとんどないですね。で、扇風機が未だに回って、この扇風機を見るとですね、 国鉄のあの JNR の文字がまだ残ってるんですね、うん、で座席は当初はあの4人 の, あのボックス掛けだったんですけども、ここにあの今特急型 の, あの車両の、座席が今こう組み込まれていて、まあ、これはあのステンレスっぽい色に、赤い帯だとか、それからラッピングとしてあのルパン三世とかですね、花咲線、地球探索号ですね、はい、流氷物語号とかっていろんな、なんていうんですかね、こう、ラッピングが施されて、います。まあ、あの本当国鉄時代のこの雰囲気をすごく出ている、車両ですね。で、馬力も強いし、まあ、そういった車両です。で、じゃあ、早速ですが、音を聞いていただきたいと思うんですが、ちょっとこれ、あの、姉別っていう、花咲線の駅に行った時に、はい、撮った、出発する時の模様ですので、ちょっと聞いていただきたいと思います。今ですね、姉別駅を出発するあのキハ54ですね、はい、まあ、最初に、ね、ディーゼルのこうアイドリングの音が聞こえて、で、ピッてこう運転手さんがあのホイッスルを鳴らし、そしてドアが閉まって、で、まあ、出てくるわけですね、はい、まあ、ワンマン運転ですから、まあ、そういうような感じなんですね、うん、まあ、これ今花咲線で、頑張って、おります。じゃあ次はですね、もうあのほとんど釧路からはですね、あのいなくなっちゃったんですけど、キハ40っていう車両が、はい、あります。これもあの国鉄時代のですね、1977年からあのこれも全国で、走ってるというか配備された、はい、あの一般型の機動車で、あの JR 西日本さんとかでは、まあ、今でもこれいろいろ改造しながら走ってたりだとか、 JR 九州さんではあのなんか豪華列車になっちゃって、あの出てきたりとかですね、はい、まあ、いろいろと変わり種もあります。で、北海道に、も来まして、これはですね、エンジンが、これまた DMF15HSA っていう、F ですから6気筒エンジンで15リッター1万 5000cc ですかね。そして、これ馬力が220馬力で最高速度は95キロ、それまでのですね、キハ22とかですね、キハ21とかっていうものに比べると馬力がですね、40馬力ほどアップしたんですけども、うん、なぜこの車両自体も重たいので、うん、ちょっと加速感が、まあ、今一つかなとかっていうのは感じたんですけど、でも、今までと違ったあの新しいタイプのエンジンなんで、まあ、これはこれですごく良かったですね。で、北海道に来たんで、もちろんあの二重窓で、それから入り口のところがデッキ式っていう、はい、あの客室とその入り口付近の、デッキで区切られてるっていう、まあ、そういう車両で、で、これいろいろ変遷があったんですね、これワンマン化の工事をしたりだとか途中で、それからあの延命措置も取られたりとか、はい、で、この延命措置を取られた時にあの馬力もですね、ちょっと110馬力ほどアップしまして、うん、そういうちょっと強力なエンジンを乗せ替えたりとか、まあ、そういうことをしたんですよね。では早速ですね、このキハ40の、はい、出発する時の音を聞いていただこうと思います。これあの私たまに、通勤で利用しています、あの無差駅でですね、撮ったものでございますので、聞いていただきたいというふうに思います。はい、 さすがにちょっと大きい馬力のエンジンに積み替えたものですから、加速結構良くてですね、あっという間に飛んでってしまったんですが、はい、まあ、ちょっと余談ですけど、この無彩機っていうのは音を取るには特に寒い季節いいんですよね。っていうのは別府の方まで、そうです、どうでしょうかね、1キロちょっとぐらい行った先から音が聞こえてくるんですね。だからこれは、台湾に住んでらっしゃる片倉さんなんかがすごく好きそうな、音鉄さんにとっては好きそうな、いい音が取れるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、現在はですね、これはもう運行終わりましたけど、今シーズン終わりましたが、流氷物語号とかですね、網走と今知床斜里ですね、この間を結んで、走ってたりとかしてるんですけど、残念ながら定期運用は、東北海道の中ではもうほぼほぼもうこの3月のダイヤ改正で、本当にもう南の方にだけしかもう追いやられて、必ず乗れるのはやっぱり道南いさりび鉄道さんのキハ40が、着実に40で、乗れるんですけど、本当に、なんか私たち、いや最初はこれキハ22っていう、僕らこう小さい時っていうか学生時代に慣れ親しんだ車両を追い出した嫌なやつとかって思ってたんですけどもうこれもなくなると思ったら、なんか時代を感じるなと思いました。で、その今ちょっと話題に出たですね、そのキハ22とかっていうですね、私がこう本当に小さい時から乗って、やっぱりこうなんか脳裏に残ってるのはこのキハ22っていうやつの、そのカラカラカラ、アイドリングするときのカラカラカラカラカラカラっていう、そういうエンジン音がやっぱりちょっと残ってるんですね、頭の中に。で、これが、この車両って古いので、もう昭和30年代から作られたやつなので、変速と直結しかない、要するに車でいうとこの、ローとサードぐらいしかないんですよね。だからオートマチックではあるんですけど、その変速から直結段にこう切り替わるときに結構な衝撃来るんですよね。ドンっていうような、あれがたまらんですね。それでこれですね、かなり前なんですけど、もう今走ってないです、ひたちなか海浜鉄道っていうですね、もう茨城県の私鉄なんですけど、ここでこの、キハ22、北海道で走ってるのはキハ22なんですけど、本州はキハ20っていう、本当同じタイプで、ちょっと外がちょっと違うっていうだけなんで、エンジン音はそのままなんですけど、これ乗った時のちょっと勝田駅を出発する時の、これ車内で撮ったんですが、ちょっと音を聞いていただきたいと思います。そのカラカラにちょっと注目をしていただければと思います。はい、 はい、最初はあの駅に停車していて、で、はい、カランカランカランカランっていう、まあ、アイドリングですよね。それで今度出発してゴーっていう音なんですけど、次の駅まで近いので、はい、トップっていうかその直結段になる前にもうすでにアイドリングになっちゃって、うん、最後まあカラカラカラっていう音で終わったんですけど、はい、まあ、この音で鉄道で育ったので、やっぱりこの音を聞くと非常に昔が思い出されるんですよね、はい、今残念ながらあまり聞けなくなっちゃったんですけど、うん、まあ、こういうですねディーゼルカーとかディーゼル機関車、まあ、SL もそうですけど、やっぱり音が非常に特徴的ですんで、はい、なんかそういうのも乗られる時に何ですかね、こうちょっと耳を澄ませていただくと、あ、なんかこの車両とこの車両はなんか違うなみたいなのが分かっていただけると非常にありがたいです、うん、はい、
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。